デュラ時代140回、私レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いします。
お願いします。2025年一発目ということで、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もメデラジオよろしくお願いいたします。
お願いします。
どうでしたか年末。
年末も飲んで寝て飲んで寝てもうガキのガキでもない、もう大学生の年末をそのまんま高齢化したみたいなそんな年末。年始はちょっと演奏会とかあったんで、さすがに真面目に稼働してましたけど、年末はちょっと人様に見せらんない年末を過ごしてましたね。塩川さんどうでした？
年末、まあ年末年始か。
あ、まあそうですね、年末年始。
まあ私はかなり充実してましたね。まあちょっと年末、あなたと飲んだ翌日はちょっとひどい目に遭いましたけど。
ああ、はいはいはい。
そうだ、その翌日だ。その翌日から、年末年始、母の実家帰ってまして。
あ、毎年恒例。
毎年恒例、沖縄に帰ってまして。いや、やっぱいいね、あそこね。東京と、気温が15度違うのよ。
あ、そんなに違うんだ。
そうそうそうそうそう。
うん。
こっち最低最高がなんかまあ5度ぐらいとかじゃん、夜だと。
そうね。結構今も冷え込んだから。
もう栃木だともう0度とか言ってるんだけど。
ああ、結構寒いっすね。
寒いです。向こうだと平気で15度20度だからね。
あ、結構私もなんか3、4年前ぐらいに沖縄の本島行った時11月だったんですけども、結構、なんなら向こうの人は長袖着てるけど半袖でもいけるんちゃうかぐらいのなんか過ごしやすさで。
そうそうそう、結構ね風が強いから海近くて、
はいはい、
だから多分体感温度は数字よりもちょっと低いんだけど、でもかといっても全然こっちで着てるようなダウンとかも全くいらないぐらい。
いいですね。
で毎年恒例で親戚一同集まるんですけど、親兄弟が、親兄弟とまだ存命のおじいちゃんおばあちゃんとその孫たち、要は俺のいとこで集まるわけよ。
あれ結構大所帯というか集まるんですね。
そうそう、十何人くらい毎年なるんだけど、その今年は いとこはみんな年近くて、俺一番上でも俺の一個上で、そっから結構団子状態でいるみたいな。
ああ、もう結構なんかまとまっているんだ。
そうで、今年とうとう一番上のいとこが結婚しましたと。
あら、結婚するじゃなくてもうした。
もうした。
あら、これはめでたい。
はい、もうめでたいということで、その奥さんを連れてきますっていう風になって。
あ、いいですね。
そう、これは一大イベントだ。その毎年毎年同じ人が集まりとうとう嫁さんが来るって話になって、
あ、もうその凝り固まっていたそこの組織に新しい風が吹いたと。
新しい息吹が、
新しい朝が来た、日本の朝だと。
そう。で、で集まって、で結果すごいいい人だったんですよね。みんなもすごい良かったねって雰囲気になって、でまあちょっと打ち解けられた感じもあって、いや本当に、いやよかったよかった、彼が結婚してくれてよかったみたいな、さて次はみたいな空気になって。
あ、まあ団子ですから年齢層が、
はい、その場にいた中で上から2番目私だったんですよ。
あらららら。
まあそもそも男で上から2番目俺だし、
で、あ、じゃあもう
さて次はみたいな視線をすごい向けられるわけですよ。
もう次は久坂君の番かなみたいな。
ああ、いやもうそうなった俺はその場をまくし立てることに乗り切りました。
黙るとかじゃなくて
黙りこくるではなくて幕下てるもうオーバーシーンいやいやそんなことよりもね
もう追い詰められて急に饒舌になるやつダサい。
いやなんとかさんもねこんな親戚の前に急に入れられて緊張するでしょみたいな
もう MC
オーバーシーとにかく喋りまくることにごまかした
まあ黙ってるよりはいいのかな。いやでもダサいな
でまあそういう年末でした。逃げるように帰ってきた
でもね来年とかそろそろねもうそのだって いとこさんだって別になんか、
うん
何年も前から付き合っててそれで満を持してっていう感じでもないんだったらもしかしたらねもう来年とかに久坂さんももう結婚してそこの集まり連れてて久坂君にも春が来たかとそういう会になるのかもしれないですけどねどうなんですか。
そんなことよりもね
はいはいはいはい
なことよりもねいやもう年末ねいろいろあって沖縄ね、はい、本当あの名護市行ってきたんですけど
これがマクシタトルってやつなのかな
ちょっと今めっちゃうまくいってなかった
確かに人を追い詰められるとねやっぱテンパると実力の半分も出ないですから
全然実力出てなかったいやそう名護市行ってきたんだよ実際に
はいはいはい
実家名護市とかじゃないんだけどまあ、全然遠出なんだけど、
まあ、名護といえばパイナップルパークとかありますけど。
あそうそう名護パイナップルパークあるし、
うん、
なんか今年なんかテーマパークできるらしい知ってます。
わかんないパイナップルランドみたいない
や違うそうパイナップルランドパイナップルランドシーみたいなそういうのないですよいやあのジャングリアっていう、
うん、
あ知らない本当に。
いや本当に知らないっす。
ああのね
ジャングリアガングリオンみたいな。あの
いや違う名護市っていうのは美ら海水族館とかある、まあ、パイナップルパークとかあるあの那覇空港からは車で多分1時間半ぐらいかかる。
結構遠いっすね。
そう北側に行ったところにあるんだけどなんかそこにあのテーマパーク作ろうとしてんのよ今。
ああ今ググったら出てきましたジャングリア。
そうゴルフ場跡地なんだけどその結構だいぶ力入れてるっぽくてあの USJ を再建した人がいて、
うん、
USJ を再建した森岡さんっていう人が、
はい、
の会社がもうでっかい自然をテーマのテーマパーク作るっていう、
うん
のやっててこれ本当に今年できるらしいんですよね。
へえ、も興味はあるけどでもどうなんすかね。なんかそのまあ沖縄でしかもその那覇空港から車で結構行っててい
やこれ話し始めるとまた終始ブレてくるけどあの楽しみは楽しみ。その那覇って
うん
日帰り素通り観光って呼ばれてたのよ。
あもう特にあんま見るのがないからその奥にある
そうそうそう
確かマングローブとかあの辺あるのもうちょい奥なんですね確か。
もうちょい奥もうちょっとだけ奥かな。だから泣き神グスクとかチラミとかチラミしてなんか止まることなくそのまま帰ってくるみたいな。
はいはいはい。
あんま観光資源としていろいろあるのにあんまりお金が落ちないみたいなことを言われてたのをなんかこれがゲームチェンジャーになるんじゃないかみたいなことを言われてるんだけどあのそこに行くまでのね下道余裕で一車線なんだよね。
あ
高速こそあるけどこれいざできたら大丈夫か交通もっていうのはちょっと思ったけどね。
その辺のインフラはなんていうか整備しないまんまそのテーマパークだけはドンとできるみたいな。
大整備はしてない。別に整備はしてるけど
ああまだちょっと追いついてないみたいな感じ
気はするんだよね。
うーん
まあだからその、まあ、沖縄は本当にいいところでおすすめで、でこのあとでっかい、開発もあるみたいなんで、ぜひ皆さんっていう話なんですけど、まあ、それはそれとして、まあ、どうなるかは今ちょっと注目ですね。
まあ急にドンってなんかテーマパーク化すると、あの北海道ニセコとかも結構あそこのスキー場はもう外国人人気がすごすぎて、今ちょっとその観光産業パンクしてるみたいな話もあったりするんで、
そう労働者とか泊まるところとかタクシーとか足りないんじゃないかみたいなことは言われてますけどね。
まあね、このラジオそのあたりに切り込む社会派ラジオとして、これからも、
はい、
まあ、このあたりのテーマパークだとか観光とかのその実際どうなのかというところ切り込んでいきたいと思うんで、
いやそうですね、いやちょっと、まあ、これでごまかし終わったということでお便りを
はい、じゃあ社会派ラジオが送る生っ粋のメールたちをちょっと
読ませてメールは別に生っ粋じゃねえだろ
いややっぱ社会こういう社会ね、社会の疑問に切り込むこう社会派ラジオにはやっぱりこう博識の有識者たちがこう送ってくるんで、じゃあ行きますよ。
はい、
メデュラジネームクリストファー・ヤマンピー・ディッキー、クーリクリクリクリクリ明けましておめでとう、監督の栗山です。
今ですか
翔平元気たまには戻ってきなさいよ僕はね、このメデラシー夢を感じているんです
雑なパロディ。
翔平の普段見せない意外な一面、ここでしか見せない一面をさらけ出せる、そういう場なんだなと嬉しいですよね。ポイチ君ともお話しするんですが、もっと若い人に自分をさらけ出してほしい、そのままで生きてほしい、そう思うんですね。この放送がお二人にとってのハッピージョブであり続けてほしいです僕から今年のアドバイスですが、寒い日ぐらい無理せず服を着てもいいと思いますよ。
いやいや着てるよずっと
翔平と一緒に頑張りましょうってことで、監督の栗山さんから、
いや違う違う違う、
いやありがたいですね、クーリクリクリってやっぱ師匠と弟子の関係なんですよ、笑い方までそっくりで
なんでこいつはずっとワンピースの笑い方なんだ
やっぱりこうね、昨年メジャーリーガーの大谷翔平選手も大活躍でしたから、やっぱこの監督の栗山っていう方もやっぱ嬉しかったんですよね多分、
うん、いや納得いかないです
大谷翔平って名前出してるよりは、まあ、栗山秀樹だと限らない状態だから、よっぽど用心的とは言えるじゃあ次のメール、社会派メールいきます、はい、
社会派メール、
メデラジーネームファーストスプリングよしこかっこ門松59しょ竹で翔かなまあいいや、逆張リストとしてアンチ正月活動に阻止めでたいさん、餅を食べ過ぎて体重が3倍になったひそやかさん明けましておめでとうございます。今年こそはメデフェスを開催してくださいみんな泣いています。近所の子供たちもメデラジごっこの際にメデフェスバーダーと高レスが鉄板になっています。もういよいよでしょう
高レス
そういえば正月になると去年1年のことを全てなかったことにしようとする闇のセリフが多いそうですね、ここで世の中のインテリ気取りエセ知識人とんでも作家賞味期限切れの芸能人たちが選んだどこぞの誰が言ってたかすら AI 流行語大賞なる謎企画、日本社会に救うオカルトの総本座を検証してみましょうこれ我々が言ってるわけじゃなく、このメールが言ってるんでもうこのよしこが言ってるんで、まあよしこの言ってること
我々の総意ではないということですね。
そうです、このよしこが言ってることを我々はただスピーカーとして喋ってるだけ、
はい、誤解なきを、
ふてほど人気ライトノベル風天気取りのほどがやさんの通称
全然違いますよいや元ね、元がわからないっつってみんな好き放題大喜利にしてたけど、
実写化、紙芝居化、ふりかけ化などさまざまなジャンルを横断するヒットになった。次、 裏金問題、将棋の9大タイトル、目を奪う帝の戦いと書いてめでてえ戦において
タイトルじゃないですよそれ。
挑戦者の伊勢谷関係4級の金が途中から8枚に増えていた問題だから裏金問題
裏金問題みたいに言うな
持ち込み OK だったことを視聴者が知らずに勝手に騒いだ。なお伊勢谷関係4級は30手目で積もった次、界隈、めでたいさんが自宅めでたいさんが自宅で仕込んだ新日本酒境住を指す
ダメだ、ダメだよ。
だから界隈って書いて境住って呼ぶんですよこれ。
あ、
次、初老ジャパン、
初老ジャパン、
人気アイドルエドさんが出身の北海道ウイオイ町で行ったライブ、20万人が足を運び、同日開催のベフェス客が全部取られたと話題に新紙幣、読みは新たかみぬさ、
新たかみぬさ、
新手のシンガーソングライター、通称じゃ自称米津玄師のライバルとの売れ込みで、赤い全身タイツにピンク色の象のようなマスクで歌う姿に子供が怯えてすぐに逮捕された50-50、めでたいさんが提唱した新しいメデラジの楽しみ方、冒頭50分を 50% スピードで楽しんでほしいとのこと
なんで遅く聞かなきゃいけないんだよ
ファスト映画ショート動画前線の時代に一石を投じたブリンバンバンボン、ブリーチを題材にしたハード R18 同人誌ブリバンバンボンを輸出する際に検閲から逃れるために作られた署名
実在の漫画に迷惑かけんだよ
ビリーバンバンがサデス当選で風評被害を受け有名に次、ホワイト案件、
ホワイト案件、
白人でないと大統領選に残れないなど露骨な白人優遇が未だアメリカに残っていることが明らかになり、怒りに震えためでたみがお便りの中でアメリカをホワイトと呼び始めたことが発端アメリカ関係の案件を指すこれメディアの総意ではないですからね
総意ではないです本当に誤解なきよ。
名言が残せなかった。2024年の放送を振り返ってひそやかさんが放った言葉、ひそやかさんの中ではバズらないと名言ではならないとのことでガチ落ち込みをしている。
言ってねえよそんなこと。
もうええでしょ
いやじゃあそれ地面師の名言です
空前のサウナブームで無理をして長時間入るサウナーが増えてきたことから、サウナー同士で互いをきつかう挨拶として定着、顔が赤い相手に対して言う、
ドラマのセリフです。
こんな言葉本当に流行っていたのでしょうか。真実を語ってほしいですってことで締められてますが、
由来が違うんです
あ、これ1月3日に送られてきたんですけど、
うん、
多分正月三が日使ってここまで書いていただいて
あ、俺が幕下ててる間に
そう、もう沖縄で沖縄の島田紳助になってる裏で
島田紳助は今沖縄だろ
メデラジがいつまでも夢の入り口であり続けますように
いやいや M1 のオープニング
ということで、あとあメールこれでおしまいなんですけど、
うん、
YouTube のコメントにいくつか来てたんで、ちょっとこれいくつか紹介させていただければと
思います。ああはい、
めでめで新春初笑い、これをやったら絶対受ける企画45選。
いやもう長い長い長いもう
丸1、めでたいさんマッチングアプリ初挑戦、人間と出会えるのか丸2、ひそやかツッコミ募集、 独創的なツッコミを披露するひそやかさんに使ってほしいツッコミワードを大募集。
やめてくれ。
これ実質流行語大賞の前哨戦なんだわ。丸さん、 TYC フェス、 TYC が有名バンドを招いて対バン企画、レディーガガ、ビリーアイリッシュ、エイトさんあたりか、うぬ
ー、エドハルビ
っていう3つが届いてます。
いや45枚残り42枚
か。めでてー東洋町全裸の恥話、こいつは春からめでてーな、江戸時代に一世を風靡したメデラジに迫るミステリービックリビックリバードラマ、主人公の全裸めでたい役にニコラス・ケイジおかっぴきひそやかにジョニー・デップ将軍メデヨシ役に CI ハそうだよ、クソめでてにぎやかに春風亭一之助
なんでだよ
変態全裸王こと平賀源内役にひそやか、
これおかしいだろ
変態絵描きおじさんこと画卿老人万事先生にめでたい、主題歌は TYC の鉄板コラボ。
なんで本人役俺らやれなくて俺ら変態の役がやらないといけないん
だ第1話、花のお江戸のバンクシーター俺のことよ。
知れよ。
第2話、すいやせん、打ち切りどころか打ち首になりそうなんでやんすよ。第3話、江戸城大爆発、犯人はめでたい。以上となっております。このようなコメントが届いておりました。
なんかさ、なんか言ってもさ、忙しいじゃん、俺ら。やっぱ普段生きてたらさ、仕事したりとかさ、
まあ人並みに生活を送ってる感じはありますが、
創作したりとか、
うん、
こんなの考えてる暇どこにあるんだろうね。
いや、 やっぱ創作なんじゃないですか、ね、やっぱ物書きっていうのもやっぱ、ね、
そうか。
うん、やる歌詞を書いたりとかするのと同じ、
うん
うん、小説を書いたり、
うん、
掲示板に嵐コメントしたり、
ね、
そういうのと、うん、全て、
うん、全てがね、あのクリエイティブだね、操作するか。ゲストが来てるんだよ。
あの収録23分経った時は
前回さ、前回放送でね、
はいはいはい、
ちょっとさすがに呼ばないといけないみたいな。
確かに、去年1年ならまだし、もう最後にゲストをお呼びしたのが2023年の3月ってことで、もう半年、1年半以上空いてたと。
はい。いや、もうちょっとそう言われたということで、ちょっとひそやか動きますということで。
あら。
はい。あのすぐに動かさせていただきました。実はこのメデラジのゲストに前々からちょっとあの希望を出してくださっていた方がいらっしゃいまして、
ゲストの希望なんかちょっと初めて聞きましたけどね。
ちょっと私が完全に止めてたっていう。いや、ちょっとタイミングを見計らってきて、ちょっとね、いや、いろいろ理由もあるんです。その後ね、この後話しますけど、ちょっとタイミングを見計らってたというか、今だっていうちょっとタイミングがやっと来たので、
はいはいはい、
ちょっとね、いろいろ今日はお話ね聞けたらねと思って、今日ねゲストをお呼びいたしました。すみません、お待たせしました。本日のゲスト、この方でございます。
ナンバーワン P です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
お待たせしました お待たせしすぎたかもしれません。
いやいやいや、いつもメデラジ聞いてまして、普段の通りだなって思いながら
いや、南波さんはね、このラジオと非常に縁深い方で、前回最初にお呼びしたのが22年の8月の後半、第88回みんなの思うトラフィックシームスっていう、その TYC の新譜のプロモーション会でなぜか初めてお呼びして、でそこでそのナンバーさん、第三者のナンバーさんからアルバムの魅力を語っていただくっていうトリッキーな会でお呼びして、
そうでしたね。
でそれでその後第2回のメデフェスが23年にあったんですけど、なんとその場でゲストミュージシャンとしてお呼びして、非常に素晴らしいちょっとステージを披露していただいて、で今日に至るわけなんですけど、その今日に至るまでちょっと X の方でたびたびこのラジオの感想をつぶやいていただいてたと。
私もちょっと拝見はいくつかしておりましたが。
そんな人いなくて非常によく聞いてくださってるなという
たまにいわゆる、メデファミ、私のこう周辺の人とかで会った時に、なんかあの回よかったよみたいなこと言ってくれる人はいるんですけど、その定期的にインターネットに それを公開されてる方も今となってほとんどいない中
いつもご愛顧いただきありがとうございます。
結構そうですね、最初から最後まで全部聞きまして、あと作業中にちょっと仕事がね大変だなっていう時とかにですね、ちょうどよく音楽が流れないんですよね。音楽が流れない、最初と最後は流れるんですけど、
ああ、このラジオかな。
ラジオで、普通のラジオは結構音楽流れちゃうところ、この音楽ずっと話だけしてくれるっていうところが、非常に作業に、ちょうどよくてですね。で、内容も興味深いというところで、結構最初から最後まで聞いただけでなくて、一回を何度も聞いたりとかっていうこともしてますっていう。つぶやいてないだけで結構聞いてますっていうところですね。はい。
ありがたい限りではあるんですけど、
けど
そんな人今までいなかったから、反応の仕方がまだ受け身が取れないっていう。
受け身取れてないです あんまりこういうこと聞くのもあれなんですけど、どういうところがこのラジオの魅力ですかと思います。
面接？
結構そうですね。やっぱり、普通の、YouTube だったり、ポッドキャストって、集客をするために、どうしても、簡単な話しかしないとか、好きな話はしてるんだけれども、簡単にしてしまうがあまり、話さない内容とかってあると思うんですよ。
どう見られるかを気にしてね。
そうですね。どうしてもやっぱりマニアックな内容、結構このメデラジって多いと思ってて これ多分そのメデラジ運営してる人たちからしたら、すごい複雑な 形で受け取られるんじゃないかって、ちょっと今心配になったんですけど、
いや、大丈夫です。
結構なんというか、そのブラックフライデーの話とか、こんな楽器買いましたみたいな話って、もっと大衆受けさせようとすると、だいぶ簡単な話しかできないっていう
確か
ところを、ちゃんと具体的な機材の名前とか、がっつり出して、僕に刺さる内容なんですよね。そこが、その突出してるので、これを安易に普通にもっと視聴者数取りたいから、プラグインの話5つとかできるけど、1つだけに絞って、これはこういうふうにするものですっていう、結構説明してみたり、あんまり難しい話をしないようにっていうことをすると、 まあ、ちょっと物足りなさもあるよなみたいな、
うん、
そこが結構その、まあ、じっくり話してくれるので楽しいっていうのは一つありますね。
そうです、ありがとうございます、うん、あまり自分らで自己分析できなかったんで助かります。
確かに言われてみると説明が極端に不足してるラジオではあるんで、
ああ分かる分かるって聞けるんですよ。
なるほど。
そこはある意味ちょっとこう敷居っていうか、その本当にただ純粋に音楽のラジオやってるの聞いてみようって人はもしかしたら刺さらないかもしれないけども、もうちょっと深く聞いていただく方には結構刺さる内容になってる可能性があると。
そうですね、結構なんていうか、みたいな、そのそれこそめでたいさんとかも現代音楽すごい詳しかったりとか、
はい、
そのなんかずっとそのまあ、あの逆張りっていう言葉がテーマになってると思うんですけど、だからそれが面白いんですよね、すごい。
あ、
まあなんというか、まあ、あの、まあ、自分自身逆張り気質はあるにはありますし、なんか別のそういった意味でのこうなんか特殊な回だったりとか、まあ、それこそ初めの頃にあったそのロケ回とか
はい、はい、
でこう最後にあのこれが静寂だみたいな、
静寂音楽だみたいな、
そういう話とか
第3回とか
そうですね、だからそういう話って普通の、まあ、YouTube というか、なんかそのあんまりこう普通の発想ではないところがあったり、まあ、あとは普通にその音楽やってる人なら通じる話だったりとか、まあ、マイクの話をしてみたりとか、まあ、あとは音楽全然関係ないですけど、マスコットキャラクターメデゾウくんの回も何度も聞いてますし、
あ、まあ、ほんでなんか非常にありがたいんですけど、なんかやっぱどう返していいか分かんないもんですよ、いざ言われてみると。
いや確かに今ありがとうございます以外の言葉が見つからない。
まああともう一つ最後に付け足すならば、あの、まあ、冒頭でもね結構話ありましたけど、まあ、仕事が忙しいとか、その割とちょっと暗めな話題をちゃんと話してくれるっていうのも結構僕にとっては 点数がすごく高くてですね。まあ普通のこう YouTube とかポッドキャストだとそこ隠すんですよね、やっぱり。
まあ確かに。
まあ多少話をするにせよ、そこをこうしっかり話して、でまあちょっとお便りがすごいっていうのもあるんですけど、まあそういうところでこうなんだろう、ある意味こう、うん、普通の放送っていうか人気な放送って聞いてると疲れるみたいなところが結構あって、個人的に。
ああ。
キラキラしてるっていう。まあ、楽しいからいいんですけど、でもなんかそれって仕事中すごい忙しい時とかこう大変な時に聞くと、なんかこう疲れちゃう時もあって、
あ、
そういうところでこうひたすら好きな話やしてて、こうちょっとこうなんか暗い話もちょっとあってみたいなところが、なんか等身大ですごいいいよなっていうところもありますね。
ああ、なるほど。
なんならこの前ちょっと仕事のネガキャンとかしすぎだよなみたいな話ちょっと収録の後とかしてた気もするんですけど、逆にそこがなんか良かったっていう。
聞き疲れしないっていうことか。
そうですね、まあそれをなんというか、それがこう大衆に受けるのかどうかはちょっと分かんないですけど、少なくとも僕には刺さってるんですよね。
なるほど。なんか勇気をもらえたというか。
まあ、じゃあ今のままでいいのかな。
まあそうですね、ちょっとまあこういう声を励みにこれからも頑張ろう。
いや、そういう話をするためにお呼びしたわけじゃないんですよ。
あ、もちろんそうです、ね、
我々褒めてもらうためにそんな、いや我々の話ばかを聞いて、
いや、そう違うんですよ、あのまあそもそも前回のメデフェスに呼んだ時点でもそうですけど、ナンバーワンさんって今までその前回お呼びした時は特に二次創作とかの動画投稿で活動されてた元々方だったんですけど、あの自分のオリジナル曲をあの発表するようになって、でそっからね 作家活動をされるようになって、で今この前 X で発表してたんですけど、あの仕事を現職を辞めて独立をされたということをちょっと発表してたので、はい、ちょっとねぜひね、ここまでどんなことがあったのかを聞きたくていやなかなか聞けるもんじゃないこういう話、
うんうんうん、
まあ、もちろん言える範囲でいいんですけど、
ああいえいえいえ、それはどこから話せばいいんでしょうか。
そう、いや、
まあ、まず生い立ちから、
そこから生い立ちから
まあでもいいんですか、なんか
あ、
まあ、まあ、あの話せる範囲で、
はい、まあでもそうですね、簡単にあのまず前回僕と、まあ、あの知り合ってメデラジに出演してもらうまで、まあのちょっと活動簡単に説明してもらっていいですか。そこはちょっと軽くでいいんで。
なるほど。出会った頃ぐらいから。
出会った頃ぐらいから。
なるほど。そうですね。まずひそやかさんの出会いはまあアイドルマスターというですね、うん、コンテンツがありまして、こちらの音楽の二次創作。
うん。
のところで、まあ、出会ったっていうところが、まあ、一番大きいと思うんですけど、
はい、
で僕そうですね、まあ、ちょっとこう生い立ちの話にもつながってくるとは思うんですが、アイマスの動画投稿したの初めての時って中学生とかで、
うん、確かこれ前回聞いたんですよねやばって話になって、はい、うん、
で多分メデラジではそんな話は多分してないと思うんですけど、してないと思います、
うん、
で中学生の頃に、まあそもそもそのまあ中学生の頃ってまだその、アレンジとかできるほど、まあ、音楽の知識ってあんまりなかったので、まあ、とにかくその出会った音楽が好きだからコピーしようっていう、まあ、そういう形でこう耳コピーしてこうなんか動画上げたりとかしてたんですね、
うんうん、
でまあ、そこから、派生して、まあ、ちょっとアレンジもしてみたいなっていうところが、まあ、始まって、まあ、高校生くらいの時からまあ演奏動画とかそのアレンジしたまあ動画とか、まあ、そういう、まあ、既存曲を、全く新しいものに作り変えるっていうリミックス的なことをまあやり始めて、でひそやかさんと出会ったのはだいたい大学生ぐらいの頃だったと思います。
その演奏自体はそのアイマスとかでその楽曲耳コピーとか始める前からされてたんです、その誰事とか、それともそのそういう音楽的なのをやってみたいっていうところから始めたのなんですか。
あ、でこれもまた僕ちょっともうほとんど覚えてないこともあるんですけど、はい、楽器を始めたのがまあ、幼稚園の頃 でこれも習ったっていうわけではなくて、で、まあ、親から聞いた話だとその、まあ、よくおもちゃのピアノってあるじゃないですか、
トイピアノ、
普通にトイピアノというか本当に楽器としてちゃんとしてるトイピアノじゃなくてすごいチャチプラスチックでできたなんかその赤色の、はいはいはい、みたいな普通におもちゃ屋さんで売ってるようなデジタルになるんですかね、電池入れて動くやつですね、
はいはい、
あれをまあなんか家にあったらしいんですけど、なんかあれ弾いてたらそのなんか幼稚園に置いてあるピアノと音が違うからって文句言い出したらしくて、
ほうほう、
でそれで4歳のクリスマスプレゼントにヤマハのキーボード、まあ、これも子供用のものですけど、まあ、それを買ってもらったっていうのが、まあ、楽器の始まりなんですよ。
はあ、
なのでその独学で最初、まあ、やっていて、で、まあ、幼稚園にもなんかそのピアノ弾けたりなんかエレクトーンが弾ける先生がいたらしくて、まあ、その先生が、うん、まあ、ちょっとなんていうか僕あんまりその周りに馴染めないじゃないですけど、そのまあ、あんまりなんか運動とか好きじゃないしみたいな感じで、あんまりなんか友達とまあうまくやってなかったみたいな、まあ、話があって、でそれでなんか結構先生がいろいろピアノとか教えてくれてたらしくて、
うん、
まあ、それで、まあ、幼稚園でこう結構歌遊びとか 歌習ったりとかするじゃないですか。それをこう家に持ち帰って、おままごとみたいに先生の真似して弾くというのが、まあ、幼稚園の頃だったと。で、それが一番本当に僕の最初のその、まあ、鍵盤というかピアノとの出会い
あ、
なんで
じ
す
ゃあ
よね。
もう聞くじゃなくて、もう真似するからもう入ってたんですよ。
そうですね、まあ、聞いてもいったと思うんですけど、その、まあ、幼稚園の頃とかから、幼稚園児の頃から、まあ、結構その親とかその祖父の影響を受けていろいろ音楽聴いたりとかっていうことはしてたので、もう本当に並行してたのかなって、全然覚えてないんですけども、深くは。なの
でも
でそ、
その
は
頃、
い。
その頃からもある意味で、まあ耳コピーじゃないですけど、そういうなんかそこの原体験みたいなところもしかしたら始まってたかもしれないっていう
そうですね、
ことで
始
す
まっ
かね。
てたと思います。
で、なんか吹奏楽とかジャズとかが一応ルーツになるんですかね。
そうですね。で、まあそこからそのいろいろとあって、まあピアノもちょっと習ってた時期はあったんですけど、まあ小学2年から4年の間だけ習っていて、まあちょっとすごい好きな先生だったので、まあちょっとその先生が高齢で辞めてしまったっていうところでピアノを習ってたのが、まあそこで終了するんですけど、まあその後に小学校高学年くらいで打ち込みを始めて、
小学
そ
校高
の、
学年では
い。まあそもそもその打ち込みに興味を持ったのが、その、まあ親のお下がりでもらった携帯電話についてる着メロ作成機能っ ていう。
私も親のお下がりに使ってました。
ね、いや、これすごい、あーってなるんじゃないかってちょっとすごい期待してたんですけど。
それで私ももうクソ雑魚なんで、耳コピーじゃなくて、なんかネットの楽譜なんか探して、桜桜の日本の純邦楽の曲とか、なんか当時めちゃくちゃ曲なぜか好きだったんで、なんか打ち込んで、目覚ましにしてたりしました。
そうで
な
す
ん
ね、なん
で、
かそんな感じで、ただ着メロをその作る、もう携帯の画面すごいちっちゃいじゃないですか。で、まあ
そうです
僕
ね。
すごいめんどくさがりなので、まあ、あんまり長い曲は作れなくて で、まあその後にまあコンピューターでそれが作れるっていうことを知って、もう着メロを作ってみたいなと思って、フリーのシーケンサーをですね、パソコンに入れたら、パソコンがぶっ壊れたりしたんですけど、OS が起動しなくなっちゃって
でも当
まあ、
時そういうのたまにありましたよね。
そうなんですよ。しかも古い PC 使ってたので、もう XP の時代に Windows 98とか使ってたんでね、もうなんか そらそうやろ、みたいな ところもあって、いろいろこう、まあ、挑戦し続けて、まあ、小学校、まあ、5、6年生ぐらいになって、こう、まあ、大体その、まあ、ちゃんとフリーソフト入れても壊れなくて、まあ、パソコンに、まあ、でも、その当時は耳コピとかじゃなくて、楽譜打ち込んだりしてましたね。まあ、まだ大変だったので、まあ、そういう打ち込んでいって、で、まあ、大体その耳コピとか、その、し始めたのが中学生で、吹奏楽っていう話あったんですけど、吹奏楽は高校生なので、
全
打
然
ち
後
込み
だ。
の方が先なんですよ。
じゃあ中学生の時は本当に自分で打ち込んでただけで、そっ
はい。
からみんなで楽器やる系は、後から始めるんですね。
そうですね。なので、まあ、高校生のその吹奏楽時代にはその打楽器やってたんですけど、まあ、中学時代のその打ち込みとかそのドラムとかも打ち込むわけで、結構、はちゃめちゃな感じですね。やっぱり、叩けないし、ギターとかも弾けなかったんで、まあ、その当時頑張ってたな、みたいな。そんな感じでしたね。
で、吹奏楽3年やって、
そうですね、3年やっ
で、大
て、
学やって入って、で、その時も打ち込んでるんですもんね。
そうですね。まあ、なので、まあ、割とその中高大、いろいろ、中学校陸上部だったんですけど、
あ、
まあ、
そうう なん
ち、
だ。
そう、運動苦手とか言っておきながら、陸上部やってて、まあ、まあ、鬼のような部活で、全国常連だったんですけど、まあ、僕はそんなに速くなくて、まあ、でも、なぜか、陸上部の先輩と弾き語りライブしたりしてたんですけど、な陸上みたいな まあそのあたりも結構僕のなんていうか原体験の中にもあったりして、ではそうですね、まあ中学時代にはそのアイマスとかアイニソンに出会っニコ動にもニコ動に出会ったんですけどね、めでたいさんの、音楽遍歴の回でも あったんですけど、すごいうなずいてました。では
確かに。やっぱり当時のキッズのその人格形成に、ね、大きく、まあ、よく言えば貢献する、悪ければ歪ませる力はあったんで。
本当ですよ。あれ、僕あれなかったら多分今音楽やってないですからね。
そう考えると偉大、ある意味偉大ですよね、ニコ動。
いや、本当にそうだと思いますっていう、もうずっとニコ動にいろいろあげる日々で、部活をおろそかにしながらですね、いろいろ進めていって、で、まあ、大学、そうですね、大学時代は、まあ、ジャズ圏入ってたんですけど、まあ、ジャズをしっかりやるというよりは、やっぱり音楽自分で打ち込む方が好きで そっちばっかりやっちゃってたなっていう感じです
な
ね。
るほど。で、まあ、じゃあもうそっから打ち込みが、に軸足を置いてやってて、で、まあ、アイマスの二次創作にも入ってて、で、そっから、普通に就職するわけですよね。
そうですね、就職しました。まあ、本当は作曲を生業にしてみたいっていう気持ちとか、商業作曲してみたいっていう気持ちはすごいあったんですけど、まあ、当時まあ、愛知に住んでいて、上京するっていうのもなかなかちょっと難しくて、考えも及びばなかったっていうところとか、まあ、あと一歩踏み出すのが怖かったっていうのもあって、で、まあ、普通にIT エンジニアとして会社員で、まあ、普通に愛知で働くっていうことを選択して、まあ、とりひとまずは会社に勤めるという感じでしたね。
で、その時に、まあ、メデラジの、多分そのあたりの時で、メデラジの第1回お呼びして、で、割とあの後すぐ、オリジナル曲を多分 M3 で出した、あれが初めて、いや、もうちょっと前か、なんか、なんだっけ、聞いたんで曲出したのって。
結構その話というか、オリジナル楽曲の話はだいぶ抜けてたんですけど、まあ、割と僕が作曲っていうよりは、別の人と一緒に共作して、オリジナル曲の編曲をするっていうことは、高校生時代からやっていて、で、実際の作曲自体は、大学生の頃に、初めてボカロ曲っていうものを出して、まあ、少しずつ出してたんですけど、で、まあ、それで、まあ、いくつか、まあ、出していく中で、まあ、さっき、キリタンの話が出てきたと思うんですが、それは、まあ、AI が、ちょうど、もう、だいぶ、進んできた頃で、まあ、2020年の頃に、音楽というか、まあ、ボーカル、歌う方も、AI で、なんかすごい自然な声で歌ってくれるものが出ますっていうのが、大々的に発表があって、それが、まあ、2020年2月に、まあ、東北キリタンっていう、キャラクターの、まあ、AI 歌唱できるソフトが、フリーソフトで出たんですよね。で、まあ、それに、まあ、すごい面白そうだなって、ずっと、ボカロも素敵は素敵なんですけど、なんかもっと自然に歌ってくれたらいいのになーっていうのをずっと思っていて、で、 まあ、それが出るっていう、こう先行情報を聞きつけて、あいつが出ないかなって思ってたんですけど、まあ、出た当日にあの、まあ、ストックというか、あの昔その初音ミクであの投稿した楽曲、まあ、これをあのすごい合いそうだからっていうところで、あの、まあ、その日中にあの歌ってもらって、で、まあ、投稿したらこうちょっとだけあの人気になったっていうのが、そのさっきの話ですね。
ああ、だからリメイクだったんですね。
そうですね、リメイクでした。うん、
いやいや、そのスピー、やっぱスピード感なんですよね、そのあの、うん、ナンバーさんの持ち味って、その衝動のまま動けるというか、ある
いや本当になんていうか、その結構その動画の、まあ、今までその二次創作も含めて、こうなんかいろんな人にわたあの知ってもらえたなと思う動画は、だいたいその瞬発力、なんかネタは熱いうちに打てってすごい言われてたんですけど、まあ、なんかそれだよなっていつも思います。
うん、でもやっぱあの久々、我々に足りないの多分そこですよ。
いや本当にそうよ。スピード
スピード、もう動き出すのも遅けりゃ、もう打ち込む手も遅いから。
いやでも今でこそ僕もすごいそれ痛感しているところなので、もっと頑張らなきゃなっていう、もう周りすごい人ばっかりなので、うん、はい、
いやそうですよね。で、あのオリジナル、じゃあそのいろんな人に見てもらうきっかけになった曲を世に出してから、なんか自分のアルバムを作って M3 で投稿で出すようになったんですよね。
そうですね。で、まあその始まりで、まさに始まりって曲なんですけど、あのまあキリタンに歌ってもらった楽曲が、まあいろんな人にあの知れ渡って、でそこでちょっとあのご縁があって、まあ商業作品とかそういったものにも携わるようになって、でまあ M3 も出てっていうところで、あのすごいあの割とちょっと、まあ体に無茶をして頑張っていたというか、まあそこでそうですね、あのまあ仕事の方もちょっと忙しくなってしまって、でまあその結果ちょっともう少し音楽に時間使いたいなと思って、こう独立したっていうところが、うん、まあ、最近のハイライトですね。
いやな、あの あんまあの時商業のが別名義だったんで、そのあんまり触れていいのかもあれだったんですけど、うん、その時ってあの本業の方は、副業は大丈夫なところだったんですか？
実はまあ表立ってはダメだったと。
ああ、なるほど。
ただまあいろいろとお話をして、あのそうですね、一応その許可はいただいてて、でまあその前にあの、まあ、実は一回その会社員で上京してるので、あの、まあ、先ほどあの愛知で仕事してたっていう話をしたと思うんですけど、1回目の決断がその上京するっていうところで、まだ会社員は続けたままその転職という形で上京してるんですね。で、まあ、2回目の決断っていうところで、あの、まあ、今回のその独立というか、はい、があったという感じですね。
なるほど。いやそのね、その会社員時代、そのまだ独立する前の時の商業の実績が、あのまあまあやってるんだよ。結構そのあの地上波クラスの仕事とかもされていて。
ああ、そうだったんだ。
はい、
まあ本当にご縁、ただただご縁のおかげなんですか。
これ言ったってことは嘘じゃないです。
そうですね、はい、
いやすごいんすよ。そう、それで、でついにあの独立しました。で、あの商業の方の名義これで、でそれで商業と同人全部の実績をまとめたサイトを出したっていうのを見て、僕はもうわっと、ちょっと覚悟、事前に話はちょっと聞いてたんですけど、ちょっと それで覚悟を感じて、やってんなーって思いました。
いやー、ずっとね、あのまあ、しそやかさんのと僕がその所属するというか、まあ 界隈が結構そのやってる人がいっぱいいるので、今までそれをこう横目に見ていたんですけど、なんか遅れて僕も頑張ろうっていうことで。
いや、
は
いや、
い。
確かにその僕らのその当時一緒にやってた仲間たちは猛スピードで駆け抜けてってる人が何人かいて、でなんかそれをね、見ながらみんないろんなことを思ったりしながら今それぞれの道で頑張ってるんだけど、いや、ナンバーさんもちょっとまた違うルートじゃないけど、こういうふうに今活躍の場をね広げてて、すごく感慨深いです、とても。 特に南波さんはなんかその趣味というか理想としてる音楽がすごい近い、 会話の中でも近い目の人だと思ってたんで。
いやもう本当にそやかさんのね、楽曲も本当にいい曲ばっかりで、いやなんか結構もう TYC 大好きみたいな話は結構してると思うんですけど、まあなんかそれ以外の楽曲もすごい、こうなんだろう、オリジナリティがすごいあるので、なんか説得力があるところが、まあ僕すごい大好きなんですよね。なので、まあお互いにというか、まあ僕もそう思ってるんですけど。
そのやってく、ここ特にここ数年やってく中で自分の音楽の変化ってありました？
音楽の変化というのは、
なんか僕は意外と変わってないようで、ちょっとずつ趣味嗜好とかやってることとか若干変わってるんですよ、僕の中では。なんかこれはやんなくなったなっていうのもあるし、あ、でもこの部分は変わってないなっていうの思うところもあって、なんだろうな、例えばでも昔はそれこそすごい簡単なところで言うと、昔は出会った頃あたりは本当に全部生楽器で作ってたんですけど、それの準ずる打ち込みの音で作ってたんですけど、なんかサンプル使うようになったとか、
ああ、なるほど、確かにそうですね。そういったところで言うと、僕もあんまりその生音使わなくなったりとかっていうのはしてますね。なんというか、やっぱり、なんだろう、割とその生楽器を使うものが得意と言われるし、実際、まあ、得意というか、まあ、その、キックにしても、まあ、エレクトロ系の楽曲ってあんまり得意じゃないっていう、こう、自覚はすごいあるんですけど、でも最近、ああ、いいなって思う曲って、なんかエレクトロだったりとい
や、
か、
そうなんですよね。
なんか、その生楽器の楽曲よりも、なんか気づいたら、その、なんかエレクトロ聴いてるとか 結構あるので、まあなんか、その自分の作れる音楽と、その、なんか今聴いてる音楽に、こう、なんかズレが出てき始めて、ちょっとずつ寄ってくか？みたいな、そういうところはあるかもしれないですね。
そう、まあだから一応聞いてみはしたんですけど、やっぱり難波さんの曲ってやっぱずっと変わって、あんまりそのでっかい変化は起こってないって僕の中では思ってて、これはラジオで言ったかな、言ったか分かんないけど、そのなんかここをなんかポップスとか歌物の曲のここっていい部分、ここっていい分だよな、ここっていいメロディーだよなっていうところの感性がすごい好きなんですよね。僕自分でそれあんま解明、自分で自分のそれを解明できてないから、あんまり南波さんのそれも言えないんですけど、なんか編曲のちょっとしたここの部分であったりとか、メロディーの ここの部分いいよなっていうところがすごいいっぱいあって、でそれを確固たる、うん、あの意思を持って使ってるなっていうのがすごい見えるんですよね、僕から見ると。
あー、まあ意思ないんですけどねまあ結果的にそれを選んだっていうのはそうなんですけど、
うん、
あでもなんかすごい嬉しいな、そんな。まあでもなんだろう、こう変わりたい自分もいながらもなんか求められるものはそこなので、なんか最近まあ頑張ってるけれども、まあちょっといろいろ考えるのは、まあなんか変えるべきところと変えないべきところっていうところのはまあずっとずっとこう考えていくんだろうなみたいなと思ってますね。
いやー、今独立して仕事量は実際に増やしてる感じなんですか、それとも一旦今はまだ独立する前の仕事量と同じぐらい。
まあ大体同じくらいかなっていうところもあったりとか、まあいろいろそのまあ状況だったりとか、そのなんだろう、まあそもそももともとその会社員の仕事も結構忙しくて音楽できてなかった部分もあったりしたので、
うん、
まあなのでそのまあ割とそのなんだろうな、その全盛期時代2022年23年とかよりはこう結構その仕事の量自体も落ちてたので、
うん、
2024年、なのでまあここからこうエンジンをかけていくっていうような感じですかね。なるほど、
いやーなるほど、いやちょっと全く同じ道を選ぶかは、ま、置いといてすごい背筋が伸びますねなんかやっぱりずっと音楽のその音楽作ることでちょっと仕事をしてみたいっていうのは多分ずっとあったっておっしゃってたじゃないですか。なんか憧れみたいな人とかこういう音楽とかやっぱそういうのってあるんですか。なんか
やはりそうですね、
何聞いてそう思ったとか。
まあちょっと話戻るんですけど、まあニコ動との出会いが、まあ、大きくて、そこでまあアイマスに出会ってるので、
うん、
まあ、そこからそのアイニソンだったりとか、そのなんだろう、まあ、どうしてもその、まあ、歌ってる人が声優さんだったりとか、そのまあアニメの内容にこう沿った曲だが出てきてたりとかっていうところで、どうしても個人では作れないっていうのが、
うん、
まあ、ずっと頭にあって、
うん、
でまあそれでまあこう、うん、音楽を生業にしたいというよりはそういう曲が書きたいっていう、書いてみたいっていう気持ちが結構あったんですよね。
はい、作品、その音楽単体で成立してるやつじゃなくて何かの作品の 一要素になってるというか、そういうその全体的な作品の一つになるっていうことに憧れを持ったっていう。
そうですね。
なるほど、なるほど、すげえわかるな。いや僕もそのアマチュアで劇伴とか やったから、
うんうん、
それもそういう憧れから来てるもんだし、すげえわかるな。
やっぱりどうしても一人で作るのは厳しいんですよね、そうなると、うん、その、うん、まあっていうかまあ誰かにこう書くから楽しいみたいなところもあって、
うん、
で実際楽しいしみたいな、
うん、
こう化学変化だったりとか、もうなんかそのね、僕以外のその立場の人たちのその作品へのこう愛情のかけ方とかっていうのはまあ見えてくると思うんですよやっぱり、
うん、
それもなんか素敵だなとか思ったり、
うんうん、これ具体、うん、これ具体的作品名出しても出さなくてもいいんですけど、
はい、
今までの仕事でうわこれはちょっとやりたいことできてるなって思ってたりの経験とかってやっぱしました？
あ、ありましたね。
お
まあ、周りからのその反応をさておいて、まあ、
う。うん。
これはもう僕の好きな曲作っちゃったなぐらいの曲はありま
お
した。はい。
お、おお、そういう時って、やっぱり先方といろいろすり合わせるじゃないですか。
はい。
なんか、やっぱりコミュニケーションうまくいった時の方が、やっぱいい感じになります。それともなんか、自分の中ですごい、これだってバチってはめにいったものが当たったりするんですか？
まあ、そこも難しいところで、もちろんコミュニケーションは絶対にこう取れていた方が、その、いい曲はできるとは思うんですけど、まあ、実際、まあ今の僕の課題でもあるんですけど、その狙って作るって難しいっていうところが結構あって、まあね、狙いすぎるとなんかいい曲にならないっていうところは、まあまだ僕の課題なんですよね。なので、その、まあ、結局その、なんだろう、考えてリズムで全部作ったものがいい曲になるかっていうとそうでもないので、まあ、うまくこう引っ張り出せて、で、まあ、あとはまあ僕の力というよりはもうあとは歌ってくれた人だったり、その、まあ、それ以外の、まあ、僕以外のその仕事をした人たちの、努力が 素晴らしいというか、努力というか、まあその仕事ぶりが素晴らしいので、感動したっていうところが一番大きいのかもしれないです。
なるほど。そうか、やっぱり、自分以外の手が加わった時にね、自分じゃ考えられなかった、その魅力が、ね、出ることね、やっぱあるんでしょうね。
そうなんですよね。結構もう本当に何ていうか、傍からこう見ているとこう全然その、まあ、クレジットには載ってるんですけど、まあその、まあ、普通に見てるとその作曲作詞あ作詞作曲編曲、まあ、あと歌い手さんくらいしか、まああんまりその認識はしない。まあ人によっては演奏家だったり、演奏してるそのギターとかベースとか弾いてる人とか、その、まあ、ミキシングエンジニアとかくらいまでは、まあ、わかるかもしれないんですけど、まあ、その、それ以外のその裏方の人たちの力ってやっぱりすごい大きいなっていうのが、まあまあ感じられて、まあそこを感じられてるのはすごい、その良かったなというか幸せな部分だなっていうのもあったりするので。
いやー、いいっすね、やっぱゲスト会。
いや、もうそれがゲスト回も今の話じゃないですか。そのやっぱ我々2人で凝り固まったラジオばっかやってるから、 やっぱそこにやっぱ違った視点を与えてくれるという意味でも。
なんか、あと全体的に明るい話って嬉しいよ、俺は。
確かに、その我々日々、その今日も仕事がブロークとか、なんか体調が悪くてどうと
大丈
か。
夫かどうとか。
でもそれは需要があるんですよ、でも。いや、当然人間ね、楽しいことばっかりじゃないですから、まあその、結構こう、頑張ろう、あ、大変だなって思ってる時に、こう、メデラジを流すと、こう、元気が出てくるわけですよ。こう、なんかあんまりその、キラキラした話ばっかりこうね、聞いてると、こう、なんていうかね、それだと、こう、ちょっと強、キラキラが強すぎるよっていう時もね、当然あるので、まあなんかこうね、メデラジすごい等身大で僕はね、僕すごい聞いてるんですけど、
やっぱり
ま
きつい時期ありました。
あ、いっぱいありますね。ま
あ、きつい、暗い話聞こうとしてる。
いや、聞きたいじゃん。
いやー、まあ本当にいろいろ、まあそもそもやっぱり、まあ僕も本当に、まだまだ、こう、まあなんだろう、全然経験も浅いですし、こう音楽を仕事にするっていうところでも、こう独立したばっかりなので、全然慣れないなーって思いながら、こう日々、こう四苦八苦してますし、まあそもそも、ね、兼業してた時も、やっぱりその、あんまりその、なんだろうな、こう仕事に穴開けちゃいけないなっていう気持ちもあって、 で、結構そのプロジェクトっていうか、まあ、炎上したりとかもしてたので、IT エンジニアの仕事で、まあ、全然その、まあ、仕事を、まあ、午前3時とかまでやって、ああ、次の日、みたいな 土曜日まで仕事やって、ああ、日曜日に曲作るか、みたいな、ちょっと、そういうことをしてた時は全然いい曲書けなかったですね。というところもあって、こう、独立決心したので、まあ、半ばちょっと暗い話でもあるんですよ。
なるほどなるほど。
キラキラした話ばかりではないっていう。
そういう時に俺たちのラジオが役に立てたんだな。
まあ、ずーっと聞いてましたね、作業しながら。
まあ、一般に、その、いわゆる民放の深夜ラジオとかもね、割とそういう塞ぎ込むような人が聞いて、こう、今希望をもらってみたいな話はたまに聞きますけど、まさか、こんなネットの隅っこの 終わってるラジオが まあ、その力になったなら、本当に、この上ない喜びですけ
そう
ど。
ですね。
メデラジ聞けるから頑張ろう今日もみたい な。
そこまで行くの？
いや、まあ、これからもね、適度にネガティブな話題もこう入れながらこうやっていかないといけないですね。
そうですね。いやー、ちょっと、そうだな。今後の展望？ちょっと聞きたいなと思って。これ、もちろん、音楽でのね、仕事を、今やってるような、まあ、楽曲提供の仕事とかも、まあ今だと、まあ、声優さんに歌ってもらったりとか、まあ、いわゆるアニメートやつにやったりとかは多分続けていくと思うんですけど、今後こうなりたいとか、まあ、あとは仕事だけじゃなくて同人とかもこういう風にしたいとか、音楽とどう向き合いたいとか、そういうのって聞けたりします？
でもそうですね、やはりそのまず時間できたので、オリジナル曲も作りたいですね、その自主制作も。まあ、その、まあ、結構その動画とか、まあ、昔その、なんだろう、オリジナル楽曲だったり、まあ、演奏動画とかもね、出してたやつが今途切れちゃってるので、まあ、それをちょっと再開させたりとかっていうところも今すごい考えてます。
なるほど、なるほど。じゃあ、今のや仕事、今の、活動をしつつ、まあ、時間が空いた分、オリジナルも発表してて。
そうですね。
いや、ちょっとすごい楽しみにしてます。なんか、俺、同人じゃない、商業作家とか、仕事で音楽やってる人が、全部金繰りしてて、趣味である音楽が大好きで
でも分かります、すごい。
ちょっとまた、聞きたいんで、ぜひ今後も頑張ってください。応援をしています。
頑張ります。ちょっと本当ね、こういうことあんまりこう公に言ってなかったので、公共の メデラジに載せてしまった
公共ではないです
公
けど
共なのかはちょっと議論の余地がありそう。
まあ、こんな場を選んでいただいて、本当 に
ありがとうございます。
こちらとしてもありがたいことなんですけど、まあ、ちょっと収録の前にちらっと話してて、このお話伺ってて改めて思ったんですけど、こっちの話なんですけど、まあ、このメデラジ音楽遍歴っていう企画をやろうとしてってですね、で2024年の7月7日に、まあ、私のその音楽とどう触れ出会ってきたかとか、どこで書き始めたかみたいな話を語る会があって、まあ、次はひそやかさんかなっていう感じで終わってて、そこからまあ半年第2回が行われてきた 企画があるんですけど、なんかやっぱりお話をお伺いして、この回を、この「未来人音楽遍歴ナンバーワン P さん編」でやってもいいん じゃないかと思うんですが、あの久坂さんどう思います？
ちょっと待ってごめん、あのこれを音楽遍歴第2弾にする
第2回そうです、あの結局なんだかんだあの要所の最初に楽器と触れ合ったところからお話いただいてしまったので、
はい、
もうこれはよかろうと思うのですが
あのいや今までちょいちょい聞いてるけどね、スクロースさんとかあのシカグノットさんとか、
あ、まあ、あのちゃんとコーナーとして始めた第2回っていう、
コーナーとして始めた第2回、いいでしょう
そうですね、これでやっとあの単発企画から連載企画になった半年がかりで、
いや、やります、やります、私もやります、あのメモがあるから
メモどんぐらい書いてるんでしたっけ？
いや、あの キーワードがあの20行ぐらい
あのなんか自分のこと誇るわけじゃないです。私が音楽遍歴喋った時なんか普通にあのノーションっていうメモアプリ使ってその原稿貯めてるんですけど、
はいはい、
60行ぐらいちゃんと書いてきたよあの文章で文章でというかその箇条書きで
申し訳ございませんでした
あのまあ今年中というか、まあ、上半期中にぜひ、
いやもう近々やります、
はい、
楽しみにしてるのであの一リスナーとして、はい、
終わりました。責任持ってやらせていただきますはい、どうですか、あの生さん、なんか喋り足りないこととか、なんか我々に伝えたいこととかありますか
急に来た、そうですね、まあ、
あの前回は
締めに、あの前回はあの TYC の話を語るっていう話だったのが、今回は自分のあの話になったのでだいぶ緊張してたんですけども、いろいろとあの質問いただけて楽しかったです。
あ、よかった、はい、ありがとうございます、あとおもてなしができてよかったです
、はい、
じゃあね、あのぜひこれに懲りずまたあの来ていただけると
あ、ぜひぜひお願いします、はい、まだあのいろいろ話せる内容はたくさんあるので、
話せない
だいぶ端折ったので、
はい、
好きな曲とかね言ってないですからね、
ハマった曲とか、好きな曲ね、確かに、うん、まあ好きな曲の話って意外と
このラジオ、アーティストとか
好きとかアーティストの話ってこの曲はあんましないしな、ちょっと機会があったら言い合う会とかしましょう、
うん、
はい、というわけでこのラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひねからラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メールはメデラジのサイトのトップにメールフォームに書かれますので、そちらからぜひお願いいたします。あと、YouTube のコメントもぜひお願いいたします。
めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかは、TYC の、ライブが次は2月の8日にございます。1月ちょっと空きます。2月の8日にございますので、ぜひよろしくお願いいたします。でコンテンツがしばらくないので、YouTube に動画が1本公開されました。ライブ動画が公開されました。昨年のツアーファイナルの東洋町音頭が、公開されております。東洋町音頭の初めてのライブ動画が公開されております。私が2番の歌詞をめちゃくちゃ間違えてるので絶対に見ないでください
なんでそんなのあげたんですか
ちょっと年末忙しくてあのチェックしそびれてたら許可してた
ああじゃあまあそれもまあ ある意味あの本とかもね、あのやっぱ乱調とかそういうのあるとやっぱ返品とかってなるパターンもあるけど、
うん、
それがレア物として高騰するパターンもあるんで、やっぱり、
いやそう、いやちょっと試合から連絡来て、あの
コンテンツがないので、あの年内に出させてください動画を、豊町温度の動画をって言われて、で俺チェックする暇なく、分かった頼むっつって、すいません字幕つける暇ないと思ってたんですけど頑張ったらつけましたって、お分かったありがとうっつって、そのまま許可したら字幕をつけたことによって俺が歌詞を間違えたことが完全にバレてしまうっていう知恵が頑張ったので、
やっぱそれもライブの醍醐味ですやん。
はい、
じゃあまあ、
まあ、温度はねいずれちゃんとした動画を出そうと思っているから許可をしたのであります。あのそれまではねぜひあの
ケロル軍曹
それまではねぜひあの原稿のライブ動画をお楽しみください。以上です。
はい、めでったいの方は、散々茶化して特になんもないんですけどはい、あの普通に私事でやってる演奏会が来週って言っても、このあれ間に合うのか、白くあのもしご興味のある方はちょっと個別にご連絡、1月の12だっけの昼なんで、もしお時間ある方はぜひお願いいたしますっていうのと、あとまあ曲作ってはいて、ちょっとなんかこう将来というか展望までは見えてるんですけど、なんかこううまくまとめらんないなってとこで、なんか どうやってこうパッケージ化しよう、パッケージというかその一個のこうマテリアルにしようっていうのはずっと考えてるんで、ちょっとそれが多分思いついた時に世に出ることでしょう。よろしくお願いします。
あ、私事の演奏会での話だと、私は1月の18に宇都宮でジャズライブをやるので、これも興味あったら個人的に連絡をください。はい、ゲストのナンバーワン B さん、告知とございますでしょうか。
あ、まあ、ちょっと最近の発表できることはないんですけども、あの前回出た時に言えなかった、M3 の、まあ、給付にもなっちゃってるんですけど、あのキャンバスという、まあ、オリジナル CD を出してるので、こちらのダウンロード版もあるので、まあ、それを買っていただくのが一番多分すぐ聞けるかなと思います。一応あのブースの方であのまあ、普通のその CD 版というか現物があるものもあの出してはいるので、まあ、そちらもしご興味ありましたらあのぜひお手に取っていただけると幸いです。あの、東北キリタン の例の曲を、まあ、再度あのブラッシュアップしたがあの曲も入ってますので、まあ、こちらもあのぜひ聴いていただけると嬉しいです。
はい、これ素晴らしい楽曲なのでぜひ聴いてください。そしてキャンバス の4曲、非常にあの楽曲も素晴らしいのと、ゲストボーカルの方も非常に素晴らしい仕事をされているので、ぜひお聴きいただければと思います。はい、というわけで今回の曲なんですが、もちろんナンバーワン P さんの曲を流したいと思います。どちらの曲を流していただけるのでしょうか。
あ、では、まあ、せっかくあの話に上がりましたので、あの私の、まあ、転機になった曲、まあ、始まりという楽曲ですね、はい、東北キリタンに歌ってもらってます。こちらを、まあ、先ほどのキャンバスという CD の中から、お送りしたいと思います。
はい、というわけで、ナバーさん、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
またいつかお呼びするかと思うので、その時またよろしくお願いいたします。
ぜひぜひお願いします。
はい、では、メダル140回ですね、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでの終えた私めでたいと、
私ひそやかと
ナンバーワン P が、参加させていただきました。
ありがとうございました。
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 始まり告げる鐘の音響く場所で、大きく深呼吸をしたら、乾いた風が僕らの方を撫でる。冒険の始まりだ。世界に 途中で瑠璃色の夜空を